今晩恵みをいただく御言葉はアモス書の6章です。アモス書6章、アモス書6章、はじめに1節から3節を宣言いたします。ああ、シオンで安らかに住んでいる者、サマリアの山に信頼している者、イスラエルの家が行って仕える国々の最高の首長たち、カルネに渡って行ってみよう。そこから大ハマテに行き、またペリシテ人のガテに下って行け。あなた方はこれらの王国より優れているだろうか。あるいは彼らの領土はあなた方の領土より大きいだろうか。あなた方は災いの日を押しのけていると思っているが、暴虐の時代を近づけている。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。今我らはあなたの御座の前に進み出ました。あなたの命を、あなたの御言葉を豊かにいただきたいと願う一人一人です。どうかあなたがこの一人一人のその思い思いに豊かに応じてくださり、この時代の中においてあらゆる災いから守られ、そして本当にあなたにある命の祝福を豊かに受け継ぎ、健やかでまた無事である一人一人でありますように、今取り継ぐ人の上の唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。アモス書からこの水曜日の夜はメッセージをいただいておりますけれども、このアモスの時代、北イスラエル王国の預言者でしたけれども、本当にその時代、確かに表向きですね、栄えておりました。今まででかつてなかったほどに領土を、ね、拡大していた、このヤロブアム2世の時代だったんですけれども、しかし、その、領土拡大の裏で本当に多くの人々が、ね、うめいて悲しんでおりました。彼らが別に、ね、神様の御教えを守り行ったから祝福されたわけではないんです。もうあまりにも彼らが分からずやで、でこの神様の御教えを破って破って、もう破り尽くして、でそしてもう本当に打ち叩かれ尽くして、で主が本当に憐れんだんですね。でそれで、繁栄をくださったんですけど、しかしその繁栄が与えられたのをですね、彼らは恵みだって言って主に感謝するのではなく、むしろ逆に、ね、悪いことをしてもこんなに祝福されるじゃないかって、ね、ますます主から離れたですね。本当に前回のところにおいても、主は言われたのは、本当にあなた方の祭りを、ね、私は憎む、ね、あなたが捧げる捧げ物、ね、そんなもの私は喜ばない、そんなのね、そんな捧げ物の香りを嗅ぎたくもないって、そういうふうに言いました、ね、それは、彼らが本来抗議を行わなければならないのにそれを行わない、ね、また本当に、泣いてる人を、ね、虐げられて涙してる人を助けて、ね、彼らを、ね、本当にその涙を拭ってやらなければならないのに、もっと彼らを虐げて、もっとぶんどって、ということをしている。そんなことをしながら礼拝を捧げても、そんな捧げ物は受け取りたくない、ね、そんな香りは嗅ぎたくない、ね、本当に意味嫌われる礼拝というものがあるんですね。表向きなんか立法の行いを守り行っているかのように見えていて、けれどその実、泣かせて、多くの人を泣かせて、ね、妻を泣かせ、夫を泣かせ、ね、また子供を泣かせながら、悪どいことを、ね、しながら、嘘をつきながら、それでいて、ね、10分の1を捧げるとか、あるいはそうしたものも捧げる、ね、こういう礼拝を主は受け取らないんです。いかに人の目から見て、なんか敬虔そうな礼拝を捧げていたとしても、主は、ね、そんな礼拝を受け取らない、ね、ということは、まあ、前回のところですけども、でさらに、このアモスを通してのこの糾弾、それは主からの糾弾が続きます。 この一節からでは、ね、ああシオンで安らかに住んでいる者、サマリアの山に信頼している者、ね、シオン、これは、ね、南ユダ王国の、まあ、神殿がある、ね、丘ですね。エルサレムの、ね、その丘です。城塞都市で難攻不落と、ね、呼ばれています。サマリアも同様に、ね、要塞都市なんですね。この都市は攻め落とされない、ね、そういうふうにおごり高ぶってるんですけども、要するに彼ら神様に信頼するのではなくて、この目の前にある立派な要塞、自分たちのその、ね、武装の、ね、確かさ、これに、ね、信頼して いる、ね、そのような国々の、ね、最高の首長たち、ね、一節、ね、はありません。最高の首長たち、この、ね、主により頼んではなく自分の、ね、力強さにより頼んでいる、ね、者たちに対しての言葉です。で二節見ますと、カルネに渡って行ってみよう。そこから大ハマテに行き、またペリシテ人のガテに下って行け。あなた方はこれらの王国より優れているのだろうか。あるいは彼らの領土はあなた方の領土より大きいだろうか。ね、まあ、確かにですね、イスラエルの領土、この時、ね、大きかったことは大きかったんですけど、しかしそれは、ね、このイスラエルが強かったからじゃない。主の、ね、憐れみのゆえなんですね。そしてこの、ね、カルネ、それから大ハマテ、ね、これからそれから、ね、ペリシテ人のガテ、これらは、ね、アッシリアによって攻め滅ぼされてしまいます。これらの町々が次々とアッシリアによって攻め落とされていくんですけど、しかし、ね、イスラエルの人々はですね、自分たちにはそんな災い関係ない、ね、あいつらはそういう、ね、それなりの悪どいことをしたから、ね、ましてやこんなペリシテとか、ね、また、ね、カルネとか、ね、大ハマテ、ね、そうした諸々の国々、ね、違法のためじゃないか、あいつらはきっと、ね、滅ぼされるに値することをしたけれども、私たちは、ね、そんな滅びとは関係ないというふうに、ね、なんかそういうふうに思ってるんですね。いや、この本当に抗議を行わないもの、なぜかですね、人間あの災いは私には関係がないと、なんかそういう根拠のない、ね、自信というものがあるんですね。自分は大丈夫ということで、災いに次ぐ災いの行いを積み重ねて、ね、しまって悔い改めない。いくら、ね、預言者が来て、主は、ね、こう言われて、御言葉にこう書いてある、ね、あなたはそれを正さなければ、ね、あなたに明日はないよ、ね、いくら言っても言っても、ね、大丈夫じゃないか、ね、聞かない、ね、自分は何故か大丈夫だと思ってですね、根拠はないんです、ね、けれども、ね、イエス様が言われるのは、ね、悔い改めないもの、ね、また抗議を行わないものに対しては必ず、ね、そんな裁きが下る、ね、あのイエス様が、ね、おっしゃったあの、ね、シロアムの塔が、ね、倒れて死んだ、ね、あの人たち、他のイスラエル人よりもっと悪い悪どいのか、ね、あなた方は思ってるが、いやそうではない、ね、悔い改めないものに対しては、ね、みんな等しく同じような裁きに遭うんだ、ね、あのポンティオピラトが、ね、そのサマリアの人々の、血を、ね、生贄に混ぜたというのを、ね、聞いたら、ね、そのサマリアの人々は格別悪い人だと思っているのか、いやあなた方も、ね、悔い改めないならば、ね、何かしら災いに遭う、ね、ということをイエスもおっしゃったんですね。
あのね、私たちがよく分かってないのはこれなんです。どういうことかって言ったらね、罪を犯して本当に滅びに至るしかない人と、罪を犯してはいるものの憐れみによって生かされて何としても救われてほしい人、この2種類の人がいるんですよ。だから神様がイエス様を信じていない人たちに対しての神様の憐れみは何かって言ったら、その人たちの罪を犯している間でも神様は我慢してあげるんですよ。なぜ我慢するかって言ったらね、彼らがうぎゃって生まれた時から死ぬ時まで休まずに罪を犯したとしても100年ぐらいだ。その後は永遠が待ってるんですよ。永遠ね、永遠の1分1秒も休みがなく苦しまなければならない地獄が待ってるんですよ。だから神様の憐れみは滅びに行く人でさえも 彼らが分からずやで罪を犯して飲み食いしながらね、よっしゃーって生きている時でも神様は彼らをほとんど罰せらない。ね。罰して滅びに至らすっていうことないんですよ。ね。罪人が罪を犯してその都度罰せられて滅びに至ったとしたら多分ね、この地上には一子一人もいない。神様の憐れみによってね、悪人は寿命まで適度な苦しみを味わいながら生きる。そして救われなければならない人たちには、救われなければならない人でまだ主の憐れみがある約束のね、人には主は何をしているかって言ったらね、一番最初は言い聞かせるんですよ。預言者を通して。何々を知ってはならない。何々を知ってはならない。次、何を言うか。その道から帰れ。その罪の道から、滅びの道から帰りなさい。それをずっと言ってくださるんですね。それでも言うこと聞かなかったら、何をするかって言ったらね、自分が犯してきた罪、それに対して神の臨体がわかるような時まで神は臨体するの。ね、どうやって臨体するかって言ったらね、あなたが罪を犯している時に預言者を通して警告したよね。預言者を通して警告しても罪を犯している時にその道から帰れってね、悟したよね。それでも罪を犯した時、助からなければならない人には何をするかって言ったらね、滅びに至る罰され方じゃないんですよ。ね、罰されて悔い改めに行く道が用意されているの。ね、アッシリアを通して叩かれてね、もう主よーつって、ごめんなさいつって帰ってくる。バビロンに連れて行かれてね、ああ悪ございましたつって立ち返る。必ず悔いることにつなげてあげるんですよ。ね、あ、こういうことしたから悪かった、だから私はこんな目に遭ってるんだ、そういう悔いるところに連れていて、その悔いることが主がね、あなたが罪を犯したことに対してあなたの今悔いること、それがバランスが良くなっていくわけなんですね。バビロンの時はそのね、悲しみながら70年が犯してきた罪のバランスがさらになって、ね、神の恵みにまだ返り咲くことができる、ね、そのバロメーターだった、ということなんですね。皆さんよく覚えてください。教会の中においても結構苦難に遭う人たちがいますよね。その人たちをよく見てください。清く正しく生きていて苦難を受けるのは預言者だっけ。いいですか？清く正しく生きてね、苦難に遭うね、虐げに遭うね、それ預言者だけなんですよ。清く正しく生きたら預言者以外の人は必ず神の愛憐れみ許し、その恵みのうちに住まうようになっているんですよ。だから教会生活ちゃんとしてるかのように見えて苦難を受ける人たち見て、その人が預言者的な役割を担っているんだったら、まあ預言者として今ね、時代に叩かれているかなと思えばいいんです。そうじゃなくて、預言者的な役割を担う人ではない、でも苦難に遭うということであるんだったら、その人の生活をよく見てください。生活の中で主に逆らってね、絶対直さなければならないね、類の罪を持っていながら絶対に悔い改めないで、それをずっと持ち続けてながら、この堕落したイスラエルと同じように主よって言いながら外に出ると私よって言ってるね、そういう信仰とは相反するその態度、そのね、歩みをしているわけなんですね。皆さんもよく考えてください。皆さんがなんでこんな私にはね、苦難が多いんだろうと思ったら、あ、 主が忌み嫌うことを私を持ち合わせているんだ。それをいち早く見つけて、そしてその癖づいて、罪なのか何なのかまでもわからなくなっている、その罪ね、その罪から離れる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。この時代のこのイスラエルというのは分からず屋だったんですよね。だから自分の罪が何なのかも分からないね。有頂天で自分は間違いを犯していながらでも自分は正しいとね言い張っているイスラエルだったんですよ。だから主はね、あなたは正しくないよということをイスラエルを他の国が叩くことによって証明したんですね。今調子よくね、仕事がうまくいく、私よくないことしているのに、でもなんか仕事がうまくいくねと思ったら、何かつったらね、主が最後の猶予を与えてる。私よくないことしているのに、でもなんだか知らないけどことがうまくいくねと思った時は何かつったらね、神様が最後の猶予を与えて、私たちの人格が次神、今罰されたら自分が何をして罰されているのかはわけがわからないということなんだけど、自分が何をして今こんな目に遭っているのかということがわかるようになって、それでも悪いことしている時にね、外部からの力によって自分が滅びに至り、そして神の恵みによって生きて、無駄に生きてきた時、それを悔い改めるようになるというのが神の恵みなんですよ。悪人、神が選んでいない人というのは悪を犯していても彼らの寿命通り生かします。そして適当に時々ブレーキをかけてね、それ以上の悪どいことはできないようにしてくださる。私たち分からずや、イエス様を信じる者が分からずやなことをしていった時というのは、私たちが本当に罰されて自分が分かる、自分が何をしたのか分かるような時になるまで滅びに至るようなことは一切しない。これが神様です。
この3節のところに、ね、あなた方は災いの日を押しのけていると思っているが、暴虐の時代を近づけているって書いてありますね。こういう人がおります。自分ではもう自分災いの日を押しのけている、自分にね、そういった災いの日、そんなことはね、来ないように来ないように、ね、押しのけているつもりが、実は彼ら自身が暴虐に遭うということを、その日を縮めているんですね。本当に知らないということ、またこの御言葉を知らないゆえに、一体何が災いを近づける行いなのか、そして何が災いを遠ざけることなのか、それ御言葉から、ね、聞かないで自分勝手に思うんです。これ、ね、自分から災いを遠ざける、ね、手段だ。でそういう人は身勝手な礼拝方法を考えたり、ね、あるいはなんか神様抜きで、その、ね、要塞を建てたり武器を購入したり、ね、そうした諸々で災いを遠ざけていると、ね、思っていながら、実は、ね、それを通して主に信頼しない、主により頼まないということで、この暴虐の時代を逆に近づけているんですね。でそして4節、造家の信頼に横たわり長椅子に身を伸ばしている者は、群れの内から子羊を、牛舎の中から子牛を取って食べている。彼らは従弦のことの音に合わせて即興の歌を作り、ダビデのように新しい楽器を考え出す。彼らは蜂から酒を飲み、最上の香油を身に塗るが、ヨセフの破滅のことで悩まない。それゆえ今彼らは最初の捕らわれ人として引いていかれる。身を伸ばしている者どもの宴会は取り除かれる。アメン。ここにおいて、この指導者たちの、ね、本当にこの、まあ、豪勢な生活、それが、ね、出てきますね。象牙の寝台、ね、象牙製のベッド、ね、なんかかなり高価なものでしょうね。でそれで本当にベッドは、ね、象牙製のベッドで身を横たえている。でそして 彼ら群れの内から子羊を、牛舎の中から子牛を取って食べている、と言われてるんですけども、しかし、本当に彼ら自身の中からの、その群れの内から子羊を、ということではなく、むしろ他の人の羊とか他の人の牛とかを奪い取って、搾取して、でそれでその中の最上のものを、食べてるんですね。お前の、その牛美味しそうだな、それ徴収する、そういうふうに徴収して、でそれで、自分だけそういう豪勢な生活をして楽しんでる。で彼ら、ご説明しますと、従弦の琴音に合わせて即興の歌を歌い、ダビデのように新しい楽器を考え出す、もう彼ら自身ですね、自分はダビデのようだ、もう即興で歌を、作って即興で、それを披露して、そういうなんか、遊びにおいて洗練された、洗練された音楽、それを奏でて見せて、でそれで自分たちがダビデのようになったかのように、そういうふうに、錯覚しているんですけども、しかし彼らがの心は本当にダビデとは真逆な、心、本当に神様から離れた心、神様に忌み嫌われる、ダビデは本当に主を主体求める、その賛美を作ったんですけども、しかし彼らただ、なんか斬新なミュージック、真新しい楽器、そうした諸々を作ってみせて、自分たちは、音楽において洗練されてる、文化的に上の、ハイソサイティな暮らししてるみたいな、そういう、感じで、しかも6節では、彼は蜂から酒を飲み最上の香油を身に塗る、蜂、それから香油、最上の香油、これら本来礼拝で捧げられなくてはならないもの、それを自分で、飲んだり、また香油を塗ったり、そういうことをしておりながら、彼らはヨセフの破滅のことで悩まないんですね。ヨセフ、これは、北イスラエル王国の主要な、民族を代表する名前、ヨセフです、ヨセフから、マナセとエフライムが、生まれました。そのマナセ族、エフライム族、これを、まあ北イスラエル王国の、中心的な民族というんですけれども、このヨセフがやがて破滅するということについて、あなた方は悩まないって、私たちクリスチャンは悩むべきことがあります。自分の罪については悩むべきなんですって、なんかあなた方は悩まなくてもいいんだよ、大丈夫だよ、You are okay とか、そういうふうに言うんですけど、しかしもし罪を抱え持っていたとするならば、その罪について悩むべきなんです。それを悩まないまんま、豪勢な、礼拝を捧げているつもり、自分はなんか正しい礼拝を捧げているつもり、罪を悩まないまんま、それを放置したままでいるとするならば、それはやがて災いの日を近づけてしまう、そのことになってしまうんです。で7節、それゆえ今彼らは最初の囚われ人として引かれていく、引いていかれる、身を伸ばしている者どもの宴会は取り除かれる。アメン。彼らは最初の囚われ人、として、引いていかれると予言されました、で実際そのことは起こるんですね。アシリアがこの北イスラエル王国に攻めてきて、サマリアの、その、王たち、君王たち、貴族たち、彼らは、先に引かれて、行ってしまいました。でそして、この8節以降ですね、主が下される破滅がどんなものであるのか、それが書いてあります。8節から、神である主はご自分にかけて誓われる、万軍の神主の見告げ、私はヤコブの誇りを忌み嫌い、その宮殿を憎む、私はこの町とその中のすべてのものを引き渡す、一つの家に十人残っていてもその者たちも死ぬ、親戚の者でこれを焼く者が家から死体を持ち出すためにこれを取り上げ、その家の奥にいる者に向かって言う、あなたのところにまだいるか、彼は言う、誰もいない、また言う、口をつぐめ、主の名を口にするな、口をつぐめ、主の名を口にするなとはまた不思議なことを、言いますね。本当に災いに遭っているありさまがわかります。一つの家に10人残っていても、その者たち、家の中の10人がみんな、死ぬんです。で、 家族の中でもう誰もその死体を焼く者がいない。で、親戚の者がその家の中に入っていて、死体を持ち出して、で、それで焼くんですけども、で、聞かれるんですね。あなたのところまだいるか。でも、ね、誰もいない、ね、というふうに言うんです。で、もう本当に、主がこれらの災いを成したんだということを、もうこの時、彼らはわかるんですね。けれども彼らは、ね、主に立ち返るのではなくて、口をつぐめ、主の名を口にするなというふうに、言うんです。本当に、こんな災いにあったんだったら、ね、主に立ち返ればいいものを、また、ね、本当に初めから悔い改め言っていればよかったものをですね、彼らは口をつぐめ、主の名を口にするな。主はただ災いを自分たちにもたらすものだ。ほら見てみろ。もう死体ばっかりじゃないか。まあ、そのようなことで彼らはですね、あくまで主に立ち返るのではなくて、ね、こんな災いにあっても、ね、主を助けてくださいじゃなくて、口をつぐめ、主の名を口にするな。ね、もう、縁起が悪い、ね。イスラエルの神、主の名前、縁起が悪いじゃないか。ということで、口をつぐめ、ね、主の名を口にするな。そういう志だからこんな災いにあってしまっているんです。本当に私たちは災いにあったとするならば、本当に真っ先にイエス様ごめんなさい、ね、主をごめんなさい、主を今これこれの悪いことをしてしまいました、こんな私を許してください、憐れんでください、ね、そういうふうに言うべきなんですけど、しかし彼らはそれをしないで、あくまで、ね、口をつぐめ、主の名を口にするな、ね、と言って、ね、主を何か縁起が悪いものに仕立ててしまっております。で、そこで11節から、誠に見よ、主は命じる、大きな家を打ち砕き、小さな家を粉々にせよ、馬は岩の上を走るだろうか、人は牛で海を耕すだろうか、あなた方は公義を毒に変え、正義の実を苦よもぎに変えた、あなた方はロ・ダバルを喜び、私たちは自分たちの力でカルナイムを取ったではないかと言う。誠にイスラエルの家よ、今私は一つの民を起こしてあなた方を攻める。万軍の神主の見告げ、彼らはレボ・ハマテからアラバの川筋まであなた方を虐げる。アメン。この14節、彼らレボハマテからアラバの川筋まで、要するに北イスラエル王国、もう本当に広い、ね、領土を獲得しました。もうユーフラテス川沿いに、ね、のところ、その近くから、ね、もう本当に南はもう本当に広々と広大な土地を領土を得たんですけど、ね、このそれがこのレボハマテからアラバの川筋まで、ね、まあ、要するに北から南まで本当に広大な領土を得た、ということを、まあ、列王記の方では、ね、そういうふうに、記されているんですけど、しかし、その北から南まで、もうあなたの領土をどこも、この、ね、一つの民によって攻められる、虐げられる国に、あなた方の国は変わる。ということはアモスを通して予言されているわけです。要するにアシリアですね。アシリアが、この、ね、北イスラエル王国を、ね、もう北から南まで、虐げる、ね、もう本当に、虐げの領土に課す、ということを、アモスは予言しています。で、なんでこういうふうになるのか、彼らは本当に主の皆を呼び求めない、そしてこの十二節を見ますと、ね、もう馬は岩の上を走るだろうか、そんなことはないんですね。人は牛で海を耕すだろうか。まあ、原文では、ね、海という言葉は、ね、もともとないんですけども、まあ、海、ヘブラ語で、ね、ヤミームって言うんですけども、で、まあ、これ、言葉遊びなんですね。人は海を、ね、牛で、ね、海を耕すだろうか。ね、そんなことは、ね、できないということ。これを、要するに、そんなことは、ね、自然の法則に反してますよということを、ね、それを、ね、言いたいんですけども、しかし、これなんでそんなことを言いたいのか。それは、この十二節の後半です。あなた方は公義を毒に変え、正義の実を苦よもぎに変えた、ね、あります。神様が定められた公義、ね、これを、ね、毒に変えてしまう、ね、今でも本当に神様が定められた法則を毒に変えている、ね、そういう者たちがおります。 もともと神様は人を男と女とに作られたんですけども、ね、男同士を、ね、女同士を、ね、愛し合って、ね、そういう新たな性があるんだとか、ね、神様が仰、ね、せられた、ね、その、人は、ね、神様は人を男と女に作られたというその法則、それを、ね、変えて、でそれで、ね、自分勝手な、ね、言いように好きな、ねことを言って、そして神なし、神様が定めた法則、ね、そんなの知らないよって、ね、私は、ね、これからの法則を編み出したんだって、そういうふうに神様を侮るようなもの、それが、ね、公義を毒に変え、正義の実を苦よもぎに変えてる、ね、そういうものたちです。それは馬は岩の上を走るだろうか、ね、そんなことはないんですね。男同士愛する、愛し合う、そんなことはないんです、ね。主が定められた、ね、法則をこのねじ曲げようとするものに対してはこのような災いを起こすということ、ね、それを、ね、明確に言っております、本当にソドム、ゴモラはどのように滅びたか、本当に、ね、天から硫黄が降ってきて、ね、一瞬でその町は焼かれてしまいましたね、もう生きながらにして、ね、その地獄の火が下った、ね、こんなことは、ね、未だかつなかった。それは彼らが法則を曲げたからです。人としての道をねじ曲げたから。だから、そのような見せしめになってしまったんですね。主は必ずそのようなことをされるお方です。法則をねじ曲げるもの。本来あるべき公義を毒に変えるようなもの。正義の実を苦よもぎに変えるようなものに対しては、主は一つの民を起こして攻め立てて、虐げられるのが、ね、この世の中の、ね、常でした。冒頭で宣言した箇所、イザヤ書の59章を開きたいんですけども、本当にこの公義がないということ、今まさにですね、この時代公義が、ね、失われている時代です、正しい選挙を行うはずが、それが、ね、コンピューターによって、裏で共産主義によって操られて、アメリカの選挙が本当に不正だということが今本当に叫ばれておりますね。抗議をねじ曲げるものはどういうふうになるのか、また本当に悔い改めるものはどのような恵みをいただくのか、イザヤ書の59章、9節から読んでいきます。イザヤの59章の9節から、それいえ抗議は私たちから遠ざかり、義は私たちに追いつかない。私たちは光を待ち望んだが、見よ闇。輝きを待ち望んだが、暗闇の中を歩む。私たちは盲人のように壁を手探りし、目のない者のように手探りする。真昼でも黄昏時のようにつまずき、闇の中にいる死人のようだ。私たちは皆熊のように吠え、鳩のようにうめきにうめく。公義を待ち望むがそれはなく、救いを待ち望むがそれは私たちから遠く離れている。このような公義が、ね、遠く離れている状況、本当にその状況を、ね、私たちは本当にただ主に向かって、ね、求めるだけなんです。主に向かって熊のように、また鳩のように、ね、吠えて、鳩のようにうめきにうめく。本当に抗議を、ね、待ち望む、抗議が主はありません。主を助けてください。ただなんでこのイザヤ59章にて抗議が失われているのか。それ、本人自身が、ね、悪どいことをしてきたからなんですね。まさに、アモス書の、その状況、北イスラエル王国は抗議をねじ曲げて毒に変えてしまっている。そのゆえに災いが、ね、やがて下ろうとしている。このイザヤ書の59章は下った、ね、後の状況、その時において本当に抗議を自分から自らが投げ捨ててしまったから、ね、そのことを告白してるんですね。12節見ますと、12節、それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。アメン。本当に告白してます、ね、悪いことをしたするならば、その罪を告白すること、主の御前に、主よ、私はあなたの御前において、これこれの罪を犯しました、ね。そういうふうに告白すること、これが最も正しい道です。ね、それがですね、主の名を口にするな、ね、って言った、北イスラエル王国は、結局災いに飲み込まれて、 もう跡形もなくなってしまうけれども、このイザヤ59章では望みがあるんですね。彼は告白したからです。それは私たちがあなたの御前で多くの背きの罪を犯し、私たちの罪が私たちに不利な証言をするからです。私たちの背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。私たちは背いて死を否み、私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に憤りの偽りの言葉を抱いてつぶやいている。で、このようにして自分が一体何をしたのか、罪を犯している、そのことを告白しています。で、主は、そんな彼らに対して、この 15節の、途中から言いますと、主はこれを見て抗議のないのに心を痛められた。主はここにおいて心を痛められます。抗議がないのを見て。そして16節、主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。アーメン。本当に抗議を行う術を彼らは知らないって。そして本当にもう災いに打たれに打たれて、何の術もない。主は心を痛めて、主ご自身がアクションを起こされるんです。主ご自身が動かれるんです。17節、主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復をする。アメン。この彼ら、彼らの仕打ちに応じて報い、その彼ら、彼らというのはこのイザヤ書59章の前半の方に、もう本当に悪どいことをするのが彼ら、その彼らに対して主はその彼らが悪どい技を行った、その悪どさに応じて報いてくださるんです。本当に今ね、アメリカにおいて不正なことが行われた、本当にアメリカ、今までの罪を悔いて改めて、そしてその上で、主に求める。それならば主はその悪どいことをしていた彼らのその仕業に応じて報いてくださいます。本当に私たちも祈り求めるべきです。彼らが、この悪どいものをしてことをしている者たちが本当に彼らの仕業に応じて、報いられるように、その仇に対しては主が憤りで報いてくださいますように、その敵に報復をしてくださいますように、私たちも祈るんです。で、19節、そうして西の方では主の御名が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。アーメン。本当に主の栄光が現れるんです。このように私たちが主に立ち返って、また罪を犯していたならばそれを悔いて改めて主に求めるならば、主は悪どい者たちに報いてくださり、主の栄光が日の昇るからも、ところからも、また西からも主の栄光が大いに輝いていくんです。そしてこの20節で、しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の御告げ。アメン。書いてありましたね。主は誰に対して来るか。シオンには贖い主として、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来ると書いてあります。罪を悔い改める者のところに主は来てくださいます。悔い改める者に対しては、そのように幸いで報いですか。しかし悔い改めない者に対しては、主の救いは来ないんです。私たちは、憐れみを求めます。そして私たちはよく言います、主は憐れみ深いお方、けれども、主は誰も彼もにも憐れみを注がれるかというと、そうではないんですね。この背きの罪を悔い改める者のところに主は憐れみを、注いでくださるんです。私たちは本当に、憐れみは、裁きに勝つという言葉を、しております。この主の憐れみ、主は、憐れみ深いお方、主の憐れみは裁きに勝つということはよく言うんですけど、しかしもし本人がですね、その主の裁きに勝つという憐れみを求めないものであるならば、その憐れみはその彼には届かず、 彼は裁かれてしまうんですね。もう一度言いますと、この、主は、憐れみ深い方、憐れみは裁きに勝つということ言葉はあるんですが、しかし、その本人が主のその憐れみを求めない、で悔い改めないでいるとするならば、裁きがその人に迫ってしまって、本人自身が言った憐れみや裁きに勝つという言葉は虚しくなってしまうんです。悔い改めないとするならば、また憐れみを求めないとするならば、そういうふうになってしまいます。私たちはですから、本当に罪を犯して、何かこういう災いにあっている、罰を受けている気づいたならば、本当に主の前に背きの罪を告白して、そして悔いて改める、するならば、主は贖い主として来られて、そして本当に憐れみを注いで、裁きに対して憐れみが勝つんです。主はそのようなお方です。本当に私たちはですから、この主の憐れみ、これを求めるべきです。主よ、あの人を憐れんでください、主よ、アメリカを憐れんでください、主よ、本当に今この人のこの状況を憐れんでください、私たちは祈り求めるべきですし、また自分自身のためにも祈り求めるべきです。私たち自身を主は憐れんでください。主はあの罪を、犯しました。主の御前において犯しました。もう主の御前においてこれを、しないと決心し、どうか聖霊様、私を助けてください。もうこんな罪にまみれることはないように助けてください、そういうふうに祈り求めるべきです。するならば、主は憐れみ深いお方としてその人に、憐れみや裁きに勝つ主として来られます。しかし憐れみを求めない、それならば結局裁きに追いつかれてしまいます。本当にこの時代、私たちは、祈りましょう、アメリカ本当に憐れまれるように、アメリカが憐れまれて、そして本当にトランプ大統領が次期も大統領になるならば、本当に、中国共産党はなくなるでしょう、けれども、もしそれが失敗するとするならば、本当にもう、絶望の時代になってしまいます。皆さんは主に憐れみを求めましょう。そしてこの時代、本当に皆さんは祈りによってこの世に打ち勝つ、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今それぞれの祈りに入っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ、主よ、主よ、
主よ、あなたの憐れみをこの天聖一堂に、エクレシア一堂に、またすべて本当にあなたを慕い求める礼拝者一人一人の上に、あなたの憐れみを注いでくださるように、この時代を憐れんでください。本当に彼らが罪を犯して、そして災いに遭っているとするならば、そのことを知って罪を悔いて改めて、あなたの御前に立ち返ることができますように。主よ、特にアメリカをあなたが憐れんでください。今トランプ大統領を憐れんでください。主よ、本当にアメリカにおいて犯してきた罪々、それらを本当に悔い改めて、そして今まで悪どいことを許してきた、また主の法則に反することを許してきたことを本当に悔いて改めて、そして立ち上がろうとするそのアメリカの国民をあたが豊かに祝福し、彼らが本当にこのアメリカのそのはびこっている悪を、また本当にイエス様を信じるところから始まったこのアメリカ合衆国から、その本来の姿から離れた様を悔いて改めて、あなたに立ち返り、 そして本当にあなたを恐れ敬うアメリカと立ち返ることができますように、どうか助け導いてください。主よ、この天聖一人一人を、またクリスチャン一人一人、また YouTube を通して礼拝に預かっている一人一人を、あなたが豊かに祝福し憐れみ、そして彼らの中からあらゆる病を取り除き、体調不良を取り除いてください。主よ、このコロナはびころこの時代から一人一人を守り救い出し、彼らの足が石に打ち当たることはないように、御使いを使わせて彼らを守ってくださり、ガードをしてくださり、全能者の御翼の影の中に隠し、主よ、昼歩き回る疫病、夜歩き回る滅び、それから彼らを守ってくださるように、主よ、彼らの右手に、主よ、彼らの傍らに千人が、また彼らの右手に万人が倒れようとも、その災いが彼らに追いつくことがないように、むしろ彼らは本当に悪どい者たちが受ける報いを見るのみ、そして本当に彼らはこの時代から守られ、あらゆる誘惑からも守られる彼らともどもでありますように、どうかあなたが祝福し、また本当にこの時代を、主よ、本当に我らともどもを守ってください。憐れんでください。あなたの憐れみが注がれますように、悔い改める人々の上に、また本当にあなたを恐れかしこむ人々の上に、あなたの憐れみが豊かに注がれ、あなたの御翼の影に一人一人宿らされますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それでは主の祈りを祈ります。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、
我らに罪を犯す者を
我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それでは祝祷いたします。ではご起立ください。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
主よ、あなたの愛する一人一人です。あなたの十字架の身元を本当に死体求める一人一人です。主を語ってください、しもべ聞きますと耳を捧げる一人一人です。私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを歩みたいと願い、信仰告白をする一人一人です。主よ、この災い多いこの時代から、あなたが一人一人の王、一人一人の主、一人一人の贖い主になってください。そしてあらゆるところにおいて主の皆が崇められますように、そしてイエスキリストにある御心にかなったものとして立ち振る舞い、主の皆を褒めたたえることができますように、彼らが今日も一日をイエス様の御前において営み、そして今この時間栄光の礼拝に預かりました。主よ、残りの時間をあなたの平和の中に住まわしてくださり、そして彼らの思い、心、感情、霊魂、魂がイエス・キリストの皆と師匠と栄光に包まれて、そして主よ、赤ちゃんのようにあなたに抱きしめられて今日安息しますように、そしてこの時代に十分に勝つ、十分に勝つ、主よ、あなたが命と活力を与えてくださいますように、コロナに勝つ命と活力です、この社会に勝つ命と活力です、経済に勝つ命と活力です、人物のことに正しく勝つ命と活力です。イエスキリストにある御心にかなったものとして、主よ、あなたの御前に忠実に仕える命と活力をあなたが与えてください。今日私たちが捧げられたそのすべての時間に、あなたが栄光を増し加えてくださり、さらなる日、さらなる時間に、さらなる栄光を捧げる一人一人の栄光の民、栄光の種族でありますように、主よ、あなたが祝福してください。
御霊が火のように風のように水のように一人一人を輝かしてください。これが道、これに進めとあなたが道しるべを与えてください。御霊によって助けられてイエス様の御名に栄光を捧げることができますように。主が使わされた御霊によって私たちを生かしてくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの御名によって一人一人を祝福して祈りました。アーメン。